飛び立て放送局。
はい、ホズミ IQ機です。
はい、どうも、再生副チューン PP です。
はい、今日のテーマは何ですか？
エイティー。そう、僕らのウルトラマンエイティーです。
あー、ついにエイティー来ましたか？
エイティーまで来ましたよ。
ウルトラマン。まあもう、やるやると言って多分もう、4年ぐらいやってないんじゃないですか、う
ん、
下手したら。
そんなに？
いや、4年ってことはねえか、さすがに。
でも2年ぐらい経ってるかもしんない。
うん。多分だからあれだよね、9まで含めて、
はい。
太郎までやってますよね、確か。
その監督。ザ・ウルトラマンまでやってますよ。
え？
ザ・ウルトラマンまでやってますよ。
あ、ザ・ウルトラマンもやってるか。ってなるとやっぱり、あ、そうか。で、その後、あ、じゃあ本当にザ・ウルトラマンもやってるから、もうま、本当に80まで、80をやってなかったって感じなのか。
そうなんですよ。
そうか、そうか。まあね、その、Q とね、ザ・ウルトラマンまでちゃんと含めているのに、やってないっていうのがね。
そうなんです。
あとね、まあもちろん、ウルトラファイトとかやってないですけど。
ウルトラファイト語るの難しいな。
まあまあまあまあ。
ウルトラファイトのあの回がね、とか語れないよ。
まあ語れる人いるかもしれないけどね、中にはね。
ウルトラファイト人気高いからな。
うん。
DVD ボックスも出たぐらいですからね。
そうそうそうそう。まあかといっても僕も全話見てるわけではないし。とてもじゃないけど、
私はミラーマンの DVD ボックスにミラーファイトが入ってたからミラーファイトは全部見てるんですけど、
ああ、ミラーファイトはあれなん、あれですよね、あのダイジェストですね、いわゆる、
いや、あの最初ダイジェストなんですけど途中からいわゆるドツ系がやっぱり入ります
。ああ、そうなんだ。はい、それ見たことないな。
ウルトラファイトの方が僕は楽しいかなと思います。
あ、そうなんだ。その違いが分かんないです。まあ、違いミラーファイト、ウルトラファイト。
違いは何だろうって言われても、結構違いを語るの難しいな。
あ、そうなんですか。実況の人は同じですか？
実況の人同じなのかな？それ分かんない。
あの、山田さんですよね。
山田さんですよね。ちょっと分かんないんだけど。
あの、プロレス実況の。
なのかな。
マジか、それをね、
もう記憶が定かってない。
あの人がいるかいないかで、っていうかあの人がだってレギュラーみたいなもんじゃないですか。
まあそうです、
ね。山田二郎さんでしたっけ。はい、で、今日はついにエイティですよ。
エイティです。先生です。
そんなだからな、やっぱりエイティね、うん。なかなか行かなかったっていうのはね、なかなか、あの、僕自身があんまりエイティをね、うろ覚えなんですよ、ずっと。
まあエイティ、見る機会なかなかないですよね。
どうだったかなということを思い返すと、子供の頃は確実になかったです。
あのね、僕らの子供の頃の後にね、あのビデオソフトとかが一気にドーンと出るんですよ。それまでは多分 LD しかなかったんで。
そう。だから見ようと思っても絶対見れない作品だったはずなんですよ。他の例えば、まあ、Q から多分太郎ぐらいまでは、あと、レオか。レオまで含めたら、その近くのレンタルビデオ屋にはなくても、ちょっと車で行った大きめのレンタルビデオ屋にはあったりはしてたはずなんですよ、確か。
そうそうそうそう。
エイティに関しては、一回も見たことがないっていう。
ない。
多分一回もないよね、多分。
僕らがね、中学生とか、それぐらいになる頃に、バンダイビジュアルからビデオがドドンと出るんですよ。
あ、そうそうそう、確かそんな感じだったと思うんですよね。僕もだからたまたまその地元のレンタルビデオ行ったら、あ、エイティがあると思って。
はい。
で、それで見たのが初めてだったと思う、多分。
僕はさすがに、その頃はもう、ウルトラマンをレンタルビデオで見るとかそういうのはなく、DVD ボックスになってから初めて見たぐらいですよ。
あ、そうなんですか。それが何年ぐらい前ですかね。
それが何年ぐらい前だ ?2007 年とかそれぐらいじゃないか。
あ、そうか。
相当前ですよ。
相当前だけどね。だから、俺だからそこで言うと、そのビデオ館だった時に初めて見たんだけど、全部は見れてないんですよ。
全部は見れてない。
あの、だからウルトラマン8050話のうちの、
はい。
20話ぐらいまでしか見てないと思う、多分、ビデオのやつ。
でも、ウルトラマン8、その後、YouTube で全話配信とかもしたりじゃないし。
あ、だから、時々それ見てた。
時々見てた。
ここ最近コロナ禍になってからだけど。
コロナ禍になってから。
うん。だから、ウルトラマン80、その、教師編は全部見たんですよ。
教師編面白いから、ね。
そのビデオ、そのレンタルビデオで。で、うん、その後、ウルトラマンに対しての興味を急激に失った時期があったんで、そっから見なくなったんですよ。
はい、なるほど。
うん。で、そっから、特にまた見返す機会もなく、
はい。
で、今に至ってる感じなのかな、下手したらでも。
ウルトラマン80はやっぱり人生で一回全部ちゃんと見た方がいいですよ。特に特撮とか。
もう、まあ、わかるんですけど、だからその、子供の頃はだからそれこそ、ミニチュア特撮がこうすごいってのはわかんなかったけど、今思うとね、すごいのはわかるんだけど。
いや、すごすぎる。
うん。
人間
なんだろうな。もう興味が、もうそっちの方にも行ってないので、あんまり。だからもうちょっとずっと、ああ、20話ぐらいまでの記憶でしかないなっていう感じなんですよ。
なるほど。
もう、見ようと思うんだけど、まあ、だいたい後々になっちゃって、見てないみたいな感じですかね。
まあまあまあ。そういう20話までしか見てないってことじゃなくて、ユリアン編とかそういったのも全然見てない。
あ、ユリアン編だけは例外的にね、
例外的に
ビデオ借りたはず、でも。
なるほど。最後のワンクール、
フォークル、うん。それはね、例外的にビデオ借りた気がする。
なるほど。
うん。
主題歌が変わってるやつですよ。
あ、そうそうそうそう。あれ、主題歌はいつ変わるの？
主題歌は、ね、40話から変わるんですよ。
あ、じゃあ、本当にラストクールだけなんだ。
ラストクールだけなんだ。
うん。
ラストクール、なんで最後のクールっていうか、クールですらないんだけど、40話からなんで。変えたのか謎なんだけど。
クールズ・ソーラー・ユケーですよね。
そう、クールズ・ソーラー・ユケー、ウルトラマンです
よ。ねえ。もう、あれは、謎の改変ですよね、結構。
でも、映像の方は、歌にそっちの方が合ってるような気がしなくもない。
あ、
なんか、最初に映像が変わって、山田先生の PV みたいになってるやつ、
はいはい、
あれは違和感がありましたもん
ね。ああ、そうそうか。うん。
なんか山田先生の PV みたいになってるやつあったじゃないですか。
あった。
それが、最初のウルトラマンの歌とか、なんかミスマッチしてるような気がして。
ねえ、だからあんまり、だから結構うろ覚えなんですよ、ウルトラマン80がとにかく。
教師はバッチリ見てるんですよね。
え？教師は見てる？
教師はまあ、やっぱりこのウルトラマンの代表作、なんか代表カラーみたいなのを持ってて、見応えバッチリですよね。
え？ウルトラマンの代表カラ
ー？いや、このウルトラマン80の代表カラーっていうか、
まあ、びっくりした。ウルトラマン全の代表カラーって言い出した。何を言い出したのかと思ったけど。
うん。
それは違うなと思ったけど、さすがに。
このウルトラマンのって言ったつもりなんですか？
びっくりした。ウルトラマンシリーズ全体で、これが代表だったらやばいなと思いましたけど、
教師が。それは違う。だってこの作、直作じゃないですか。
どうだろう、代表カラーなのかな。でも圧倒的にその教師編より UGM 編の方が長いわけじゃないですか。
長い。
だそれは代表カラーでいいの。いや、逆に言うと UGM 編を、本当に見てないんですよ。
UGM 編か。まあ、唐突に一隊員としての生活がドドンと始まるからな。
うん。で、もちろん UGM 編も何本か見てんだけど、なんだろうな、やっぱり学校どうしちゃったんだろうっていうところが気になってしまうのと、
そうだね。
やっぱそこがやっぱりネックだったのと、なんだろうな、なんかそんなに日常パートが盛り上がらなかったというか、そういう印象が勝手にあって。
その UGM 編になってから日常編ってことよね。
やっぱりだからその、やっぱり、教師編の方が刺激的だったみたいなところが。
そうだよね。 それはね、DVD ボックスにもある評論とかそういったものでは、やっぱり教師編の良さってものをもうちょっと残せなかったのかみたいな指摘はあり。
もう、でもどうなんだろうね。でも教師編の良さっていうか、良さなのかな。
山本先生の、人間味というかそういったものが非常に感じられるじゃないですか。
でもそれがでも俺は教師なの、教師が正解かどうかよくわかんないです、でも。
でも UGM 編とかになってから山本先生のプライベートというか、そういったものがちゃんと描けてないっていうのは、やっぱ教師編が一つ正解だったと思うんですよ。
ああ。まあそうなのかな。でも結局でもその後教師のウルトラマン出てないじゃないですか。
出てないですね。
ってことは、やっぱりあんまりうまくいかないんじゃないですか。
まあ、その後、教師ものが地獄先生ヌーベイとかなんかいろいろ、このウルトラマン80からウルトラマンティガーに至るまで、先生ものっていうとか学園ものっていうのがどんどんいっぱい出てくるようになったから。この当時、アニメとか特撮問わず、学園ものってすごい、特殊というか、すごいセンセーショナルなものだと思うんですよ。SF でやるっていうのは。
あ、そう、いや、でも、どちらかっていうと、だからあれでしょ、別にその、なんだろう、地獄先生ヌーベイとかの系譜じゃなくて、これはだってあれでしょ、ウルトラマン80の教師編は、絶対金髪先生の系譜でしょ、こんなの。
うわ、違うみたいなんですよね。
違うの？金髪先生じゃないの、やりたかったのは。
違うみたいなんですよ。
そうなんですか。
金髪先生とはあんま実は関係ないらしいんです。
え？タフとか関係ないって、そんなことありえんの？
なんか、あり得るらしいんですよ。
いや、おかしいでしょ、だってどう考えても。
まあ、それはそれ、これはこれで、SF とか、特撮とか、そういうアニメとか特撮において、教師ものをやるっていうのは、かなり、特殊な作品だったことは間違いないですよ。
まあ、それはそうなんだけど、でも、なんで教師編、なんで教師って選んだんだろう？じゃあ。
なんか、子供たちに何かを伝える、教えるっていうのをダイレクトに描きたかったんじゃないですかね。
それで今日、あ、じゃあ教師だと思って。
うん。
なったんですかね。
ウルトラマン先生ですよ。
まあ、もしかしたら、だからあれかもしれないけどね。だからその、ウルトラマンレオが、その、オートリケンが、その、いわゆるその、なんだろう、その、軍に入りつつ、その、スポーツインストラクターやってたじゃないですか。
はい。
それの延長戦って考えればいいの？
その方が近いみたいですよ。
あれはあんま無理がなさそうだったじゃないですか。
体力的に持つのかなっていう不思議なところはありましたけどね。
まあそれはね、もちろんそうなんだけど、でもなんかあれは無理がないく見れた気がする。先生より
先生も先生で、なんだっけ、消えた街へ行く回。
あ、はい、え、ロケのやつ、
ロケのやつ、幻の街第5。
はいはいはい、あるね。
あれとか、UGM 生活と教師生活がハードすぎて終電を逃すっていう、
うん、
リアリティのある描写がある。
うん。
うん。あれ好きですね。
まあそうだね。まあ、でもそれはもう、1話の時点からみんなもう突っ込んでたはずですよ。でも多分。いや、無理だろうっていう。
それは無理だっていうのが描かれるっていうのは結構、センセーションになるじゃないですか。
まあそうだけどさ、うん。まあわかんない。だからそこを、だから、ウルトラマンだからできますっていうふうにしなかったのは、なんか、やっぱり、若干意図があったんだろうね、多分。
あったところ。
だからウルトラマンだから別に寝ないでも働きますよ、みたいな。うん。
なことはない。
実際でもそれまでの別に、ウルトラマンやってたね、その隊員たちも別に、でも副業みんな持ってるやつもいたもんね。やっぱりその、まあ、オードリー・ゲンのインストラクターもそうだし。
ゴーさん、帰ってきてウルトラマンのゴーさんは、車のショップでまだ働いてることになってたんだっけかな。
なってたんじゃなかったっけ、確か、でも。
その描写。
あ、でも違うか。1話の時点でもうあれだっけ。死んだ後帰ってきて、いや、お前の行く場所はそこにあるっつって、マットになったんだっけ。
マットに放り出すんだっけ。
あ、じゃあもう関係ないか。じゃあ副業持ってんのって、じゃあ、大鳥健と大和武志だけなの？
そうっすね。
ああ。
で、教師編の撮影が破綻したのは、やっぱり学校とかそういうのはキープできないっていう。
ねえ、まあでも最初から学園ものやろうと思ってたら、できるんじゃない？それぐらいのことは考えたんじゃないの？でも最初から。
でもスタッフのインタビューによるとそこら辺がやっぱり難関だったっていう。
あ、そうなのか。だどうして教師編っていう話が出てきたのかもちょっと、その金八先生のブームからじゃないっていうのと、のもなんかね、よくわかんないし、もう どういうことだったんだろうねっていうのは確かに。
まあ、とはいえ、ワンクールで破綻してしまったわけなんですけど。
うん。
うん。
そうっすね。で、ピリピリさんはどっちが好きなんですか？学園編と、その UGM 編だと。
学園編っすね。
あ、学園編なんだ、やっぱり。
学園編戦でぶっ飛ばしてほしかったですね。
っていうか、だからね、俺思ったんだけど、
うん。
学園編やってたら別に UGM いらなくないと思ったんですよ。
だそういう学園ものと UGM とかそういったものを考え合わせると、エルトランシリーズみたいに熱血最強ゴーザウラーとか、ああいう作品とか発展するんだろうけど、それはまだちょっと時代が早すぎたってことで。
まあ、現実今だって別にウルトラマンの、そのほら、ウルトラシリーズで今ほら、ニュージェネレーションとか、
うん、
別にもう、防衛隊入ってないじゃないですか。
だ予算があれば、学校が防衛隊みたいな、ゴーザウラーとかそういう感じになるかもしれないけど。
だそれはちょっとまだ早すぎたよね、だから。
うん。
あ、だから、わかんない。だから、それこそ、学校の裏で、その防衛隊があるってこと？
そうそうそう。学校と防衛隊合体してるみたいな。
それ、どういうこと？それ、坊や三郎隊長ってこと？
そうそうそうそう。
マジかよ。
だって、それがゴーザウラーとかそういう作品ですよ。まあちょっと違うけど、坊やサブロー隊長じゃないけど。
でも、
学校のうちのワンカツが防衛隊っていう風なやつだから。
いや、だからあれでしょ、だからその、坊やサブローを演じる校長は、唯一だからその UGM と、その学校 の教師、両立してることを知ってる人なんでしょ、一応。
そうそう。
だそこで一応その裏で取引があったというか、なんていうか、一応その口入れ合わせでいるっていう。うん、で、結構重要人物なんだけど、
うん、
でもそんなに活躍してないっていう。
なんかいつもとぼけて、教頭先生がファーって言うと、まあ、教頭先生みたいな感じでなだめてるだけで終わっちゃう。
ええ。いやだから、坊や三郎もうちょっとで活躍すると思ってたんだけど。
なんで坊や三郎が活躍するんだ
よ。坊や三郎だからですよ。
坊や三郎だからですよ、じゃないんで。
坊や三郎ってでも本当に日本の芸能史的にはすごい、名前が残ってるね、名芸人なんですよ、あの人は。
あ、それは知ってるんですけど、まあ、よくぞ AT に出てくれたなっていうのはありますね。
まあ、もともと円谷プロは割と出てる人なんだけど、坊や三郎自体が。
いや、レギュラーでですよ。
あ、レギュラーでは確かに珍しいね。うん。
だバイプレイヤーではありますけども、フィルムスターではあると思います。
そう、あ、思い出したわ。だから、坊や三郎はすごく長生きしたんですよ。
坊や三郎、そんな長生きしたんですか？
亡くなったのは2000年とかですよ。
え？
で、去年89歳とか、それぐらいの年齢で。で、なんか、出かけるときに、なんかバスに待ってたら、そのままなんか倒れちゃって死んじゃったらしいんですけど。
ああ。
それが2000年ぐらいで。だちょうどだから俺がウルトラマン80のビデオを見始めた頃で、その、坊や三郎が亡くなったってニュースを新聞で見て、生きてたんかいって思ったけど、正直その時は。マジかよっていうね。坊や三郎生きてんのみたいな。
それはひどいな。
いや、でも当時はそんな感じでしたもん、だって。生きてたんだっていう。だってもう、ウルトラマン80の時点でもうじいさんじゃん、だって。
まあ、普通におじいちゃんです。
それから20年経って生きてると全く思ってなかったから、結構びっくりした。坊や三郎が亡くなったって時は。
表舞台からそれぐらい退いてたってことなのかな？
いや、表舞台からその退いてないですよ。でも、もともとその、代表作とかいろいろ、まあだから、アキレタボーイズはもうとっくになかったけど、
まあそりゃそうでしょう。
戦前のグループだからね、そもそも。アキレタボーイズ自体が。うん。そっから、だから俳優、まあそのウルトラマン、80とか出たりとか、あと、クイントリックスの CM とか出たりとかしてて。でも、確かにそっからはあんまりテレビ出てないから、なんかの番組で、その、クイントリックスっていう、その、あれはテレビの CM でいいんだっけな。 ちょっとだけ話題になった CM があって、そこでまあ、ああいった、その、ウルトラマン80の校長先生みたいなとぼけた演技をして、その外人に、あんた英語下手だね、みたいなことを言う CM が一時間流行って、それを確か再現をしようと思って、なんかのバラエティ番組に呼ばれて、まだ生きてたんだっていう反応だったと思うんですよ、確か。それ確か爆笑問題が司会の番組で、それは見た記憶がある。だから、坊や三郎の、あれですよ。だから、俺は、校長先生は、もう、なんかもっと活躍してくれるもんだと思ったんですよ。本編でも。
うん。
でも、結局何もなく、一応そういった口裏合わせをしてるから、もっとなんかいろいろ頑張ってくれるかと思ったら、全然そんなこともなく。
まあ、ちょっと時代が早すぎたんでしょうね。そういう口裏合わせしてないか、そういったの
は。いや、だから、なんだろう、その、学園の方も、割と個性、メンバーの、その、ね、仲間の教員がいるじゃないですか。
はい。美人の教員さんがいて。
そうそうそうそう。だそこまでがっつり、キャラクターとか、設定してるのに、なんか中途半端で終わっちゃってるのはもったいないですよね。
うん。ここら辺もね、メビウスで保管できたらすごかったのかもしれないけど。
そう。で、しかもだって、その、教え子のそのね、子供たちもだってちゃんと役者用意してるわけだし。
そう
です。で、すごい細かい、設定があったりしてるわけじゃないですか。
まあ、そうですね。
うん。
スーパーとか落語とかもちゃんと名前ありますからね。
そうそうそうそう。
スーパー清水広、これなんて読むんだ？
え、わかんない。
落語とかは。
落語は覚えてる。
これなんて読むんだ、何とか11。ち
ょっと分かんない。そう。
博士とかも、上野育英よ。これ、ね、育英ちゃんなんて読むんだ、これ。みんななんか、こんな名前してんな。
なんかでもあれだよね。まあ、このあたりの、なんかすごい適当な、適当ってわけじゃないけどさ、なんかすごくちょっとダサい、なんかそのニックネーム、やっぱりこの時代を感じさせるよね。
まあ、80年代だなって感じですね。
ファッションはあれでしょ、だからあれですよね、だからハウスとかにも、まんま同じ、なんか、あ、おしゃれか、あれは。おしゃれだ、あれは。ファッションじゃねえや。
これ、エイティはファッションでいいですよ。
え？エイティの。ハウスはあれ、ファッションだっけ、あれ。
うん、ファッション。
あ、そうか、おしゃれは誰だっけ？
おしゃれなんていないですよ。
おしゃれは何のキャラクターだっけ？
知らないよ。
あれ？俺、おしゃれだと思ってた。
ファッションですよ、ファッション。
あれファッションか。だから、なんかそういう時代なんですかね。
ATM も出てきますね。
おー。ねえ、ファッションなんて あだ名のやつ、いた小学生の頃。
いないよ。
おー。
ちなみに体操の先生が女の先生なんてのもなかったな。
ああ、そうか。うん。
体操の先生が女の先生ってのもセンセーションになるだよ。
あ、そうかな。どうだろう。
これ見たことないんだよね、体操の先生の女の先生って。
体操っていうのがあんまりなくないですか、でも。
でも普通に体操とか体育の先生か。
あ、体育はあるでしょ。
体育の先生の女の先生。
むしろ体育の先生は、女性の方が多くないですか？
え？そうなの？
ほら、体育ってほら、なんだろう、その、道徳も含めないですか？確か。
いや、わかんないけど、俺、体育の先生。
保健体育か。保健体育も含めるから、で、保健っていうのは、その、あれじゃないですか。怪我した時の救命とか、
性教育とか
も含めるから、女性がいるじゃないですか。
いや、俺、女性の先生に会ったことないんだよね。
女性、あ、でも、俺の記憶をたどると、男の、あれだな、男性教諭で、保健体育ってあんま記憶ないな、逆に。
え、マジか。
うん。俺女性だった記憶がある、ほとんど。
俺の経歴は特殊なのか。
いや、そんなことはないと思うけど、でも、その保健体育っていうのが、どっちかですよね。うん。その、どちらかというと保健の方に力を入れてたら、
あ、保健はね、ちゃんとやっぱり女性の先生いましたよ。
あ、だから保健体育でそれぞれ別の先生を当てるのかな。
はい。
あ、じゃあそういうことか。うちはだから保健体育って一緒だったから、その女性の先生も体育やってたわ。
なるほど。
うん。別に体育って教えることないじゃないですか、別に。
何言ってるんですか全国の教員からバッシングを食らいました
。いや、だから体育に関しては、例えば走る、例えばその、細かいところよりも、どちらかというと、その現場監督みたいなところがあるじゃないですか。
まあ、そうかもしれないですけど。
うん。あ、でもなんか水泳は別だった気がするな。水泳は別な教師がなんか教えてくれた気がする。なんかそこ、なんか分けてた記憶あるな。
それは、でも自分、記憶にないな。
あ、そうか。ちょっと分かんないです。どちらかというと、保健の方の先生がなんか体育もやってみたいなところで、だった気がするんだけどな。ちなみに、ヤマトタケシは何の先生だっけ？
理科っす。
あ、理科だ、そうだ。あんまり理科っぽくないな、でもなんか。
そう、どちらかというと、国語でも教えてそうだよ。
なんか理科のなんかイメージねえな。
理科のイメージないっすよね。実際、白衣着て、なんか、なんか、シーカーじゃなくて、なんつうんだろう、グラス？
はいはいはい。
振ってみたいな、そんなシーン全くないから、ね。
おお。これ、あれだよね、中学校だっけ小学校だっけそもそもが。中学校か。
中学校。
じゃあ、そんなに、白衣なんか着なくね？
授業の時、理科の先生って白衣とか着てませんでした？
いや、うち着てなかった
よ。着てなかった？
いや、だって、着る意味ないじゃん、だって白衣なんて。
だって薬品とか使ったりすると、やっぱ
白衣。だって薬品なんてめったに使わねえじゃん、だって。
使わねえじゃんって言われても、
僕は使う。めった、だって、白衣着るときと、その、なんだろう、その、薬品使うときは確かに着てたと思うけど、普段から着てるわけねえじゃん。
普段からは着ないよ。
うん。
だから、山津先生が理科の授業をしてたイメージがないなってことですよ。
ないないない。理科の授業。なんか一生懸命って黒板に書いてたのは覚えてるから、やっぱり国語の先生のイメージのがあるな。
うん。これが僕のモットーなんだよね。
あんま理科の先生っぽくないよね、一生懸命って
。そうなんだ。理系なのに、そんな文系あんと体育会系みたいなポリシーなんですか。ちょっと不思議な先生です
ね。ねえ。そっか、理科だっけ？
理科。
でも理科の先生だったら、あ、でもなんかそこはでもやっぱりちょっと、その、教師権長くやろうと思った痕跡がそこにあるよね、多分。
どういうことですか？
あ、だからその理科だったら、例えばその、ほら、超常現象とかそっちの方にもちょっとつなげられるから。
第1話でもね、みんなで探検に行こうみたいなことで。怪獣探そうぜみたいなことをやった。
まあ、それは、どう考えても、なんだ、その、ね、理科の教師、ね、授業じゃないじゃん、そんなの。
まあ、見事に教頭先生に怒られてましたけどね。
いや、そりゃそうですよ。
教師としての自覚あるんですかみたいな感じで。
で、その、理科の教師だったら、でも、ほら、まあ、ちょっとその無理があるけど、うん、ちょっとだけその、超常現象とかも絡められるから、なんかちょっとそれは延命しようと思った設定なんですかね、やっぱり。
どうなんだろう。
成り行きなのかな。
ちなみに、大和先生を怒りまくっていた教頭先生の和田一子さんは、ウィキペディアではウルトラマンエイティの教頭先生の野崎久美教頭役が当たり役っていう風になってる。
あ、それが当たり役なんだ。
わずか
他誰が出てた人なんですか？
10 話ぐらいしか出演してないはずなんだけど、でも、ウルトラ情報局で本人が語ってるらしいから。
じゃあ、本当に教頭先生だったんじゃないですか、でも。
違うでしょ。
役者じゃなくて、本当に教頭先生だったってことじゃないの？
ちゃんと、和田一子さんのウィキペディア見てくださいよ。
そう。見たことないよ、そんなの。気になったこともないもん、やっぱり。
気になったこともないもん。
いや、だって、あんまり気になんないよ。だから俺、出演者で気になってウィキペディアで思わず調べたの、俺、武装大輔だけだもん。
武装大輔だけだもん。
ウルトラマンエイティですげえ気になったの。なんだこれはと思ったのは。
まあ、すごい芸名ですよね。
うん、無双大輔はびっくりした。うん、なんだこいつの名前はと思ったけど。
無双大輔、1980年には、つぶらプロ制作のテレビ、テレビドラマ、ウルトラマエティに UGM 原田隊員役でレギュラー出演。主演の長谷川初則は、無双について、非常に優しくて大胆な男と評している。
まあ、どうなんだろうね。まあ、そんなに出演ね、見たことがないから、あんまり無双大輔。他の作品で。
これ、主演作があるんですよね。
嘘。
天下一大仏殿っていう、梶原一騎原作の劇画をドラマ化したものがあるんですけど。
え、そうなの？そんなのあったんだ。
でも、ソフト化もされてないし、ウィキペディアでは黒字だし、結局これは何なんだろうって感じ
です。謎のドラマが。
ちょっと機会があったら見たいぐらいですね。まあ、無双大輔って芸名になったのは、この作品の役名が無双大輔だからなんですよ。
ああ、そういうことか。はいはいはい。昔よくあったやつね。
で、梶原一騎に命名されたと。
はいはいはいはい。
役名も芸名も無双大輔でいけと。梶原一騎がつけてくれたんです
よ。あ、じゃあそれじゃあもう変えらんないね。うん。
でも役者としては本当に短命で、1981年ぐらいにはもう芸歴が途絶えてます、ね。
おー、ウルトラマン80で終わっちゃったのか、じゃあ。何があったんだろうか。本当だ。ちゃんと俺、ウィキペディア見たことがなかった。ウルトラマン AT の。
ウルトラマン AT のウィキペディア楽しいですよ。
まあ、そうなんですか。うん。まあ、当然だから、その、僕らの世代で言ったら、その、長谷川初則は当然、その、ウルトラマン AT 関係なく知ってるわけじゃないですか。
知らなかった。
え？長谷川初則？
はい。
え、長谷川初則は、90年代のドラマにおいては、あれじゃん、101回のプロポーズは当然として、他の、なんだろう、そのドラマでもちょいちょいやっぱり、ね、顔は見てるし、割と重いゲストで出てくることがほとんどでしたよ。
すいません、90年代は特撮とかアニメとかばっかり見て、ドラマをちゃんと見てませんでした。
マジか？
はい。
え、確かあれですよ、その、金田一少年の事件簿とかやってた、土曜の9時枠？
はい。
日テレの。あの枠でやってたドラマにはほぼほぼ毎回出てたはずですよ、多分。
おお。
イメージとしては。で、カルト的な人気を誇っていた、足立由美主演の青龍伝説っていう。
はい。
これは報復絶倒のドラマなんですけど。
はい。
足立由美があれ、ストリートファイターやってる、すごいドラマなんですけど、それは確かね、ほぼほぼラスボスに近いのが、多分、長谷川初則だったと思うんですよ。
ほうほう。
だから、子供の頃から長谷川初則は全然お馴染みの俳優ですよ。だウルトラマン80は後々知ったもんだって。
マジか。
うん。
すごい俳優
さん。だから、で、しかもあんまり顔がもう、俺のイメージの長谷川初則って、やっぱりもうちょっとその、なんだろう、もう、オールバックのダンディーのおじさんなんですよ。
う
ちょっと白髪混じりの。だそのイメージがあるから、ウルトラマン80の1話を見た時点で、多分同一人物で気づかないぐらいだったんじゃなかったかな。
マジか。
もうあんまり、もう同一人物感はなくて。むしろ俺はウルトラマン80の主役は、俺小坂井和樹だと思ってたから。
何言ってんの？
小坂井和樹だと思ってたんですよ。
ウルトラマン80の主役がですか？
ウルトラマン80の主役は小坂井和樹だと思ってたんで、子供の頃。
めちゃくちゃね、言ってること。
いやいや、だからこれはなんかわかんないですかね。これだからウルトラマン80はさっきも言った通り、ビデオ化に恵まれなかったし、あるものといったら怪獣図鑑じゃないですか。
まあそうですね。
で、怪獣図鑑の山野武の写真って、その教師時代のものじゃなくて、UGM 隊員のヘルメットをかぶった姿なんですよ。
そうですね。
だから髪の毛が出てないと、小坂井和樹っぽいんですよ。
なんかそういうに馬鹿にしてる話が、なんかどっかで見たことあるな。
だから、俺だけじゃないと思うんですよ、それ思って。小坂井和樹に見えるなっていう。
大和先生がヘルメットかぶってると小坂井和樹に見えるっていう。
あ、だから、どちらかっていうとね、その、真正面じゃなくて、ちょっと下から煽ったやつが小坂井和樹っぽいんですよ。
なんか怪獣バウとかそういうとこはもうなんか、小坂井和樹に見えるみたいなことを言ってたような気がする。
そう、真正面からでは見えないんだけど、煽った写真が小坂井和樹っぽいんだよね、なんか。だから俺子供の頃は小坂井和樹がウルトラマンエディだと思ってたんですよ。確か親にも聞いた気がする。ウルトラマンヘイティって小坂井和樹だよねみたいな。
ウルトラマンヘイティって小坂井和樹だよね。
え、そうだっけみたいな。確か反応だった気が。
どういう反応なのそれは。
いや、なんか、まあでも子供の頃はよくそういう感じがあるじゃないですか。
そうなのかな。
この人とこの人が同じみたいな。だからよく中澤武さんも言ってるじゃないですか。ジェットマンには織田裕二が出ていたみたいな。あれみたいな感じですよ。言ってんですか。
中澤さん、そんなこと言ってるのか。
織田裕二がレギュラー出演していたっていう。
それ若松さんのことじゃないのか。
え？
若松と敏哲さんのことじゃないか。ブラックコンドルのことだ
よ。そう、ブラックコンドルは織田裕二だと思ってたっていう。
織田裕二だと思ってた。
で、これ、中田さんだけじゃないらしいですけどね、なんかでも、織田裕二が出てたと思ってたっていうのは。
そうなのか。
うん。
全然織田裕二さんじゃないと思うけど。
じゃないんだけど、雰囲気が近いからっていうところで。
雰囲気が近い？
わかんない。それも俺もジェットマン見てないからわかんないけど。
ジェットマン見てほしいなぁ。ドンブラザーズちゃんと見たんだったらジェットマンも見てほしいよ。
いやぁ、どうだろうね。
ドンブラザーズでジェットマン思いっきりネタにされてたし。まあ、それこれはこれ。今日はウルトラマンエイティだ。
まあ、そうですね。だからあんまり、だからそこで言うと、ねえ、長谷川初則は当然知ってて、まあ、変な気持ちだったんですね。だからそこで言うと。
うん、変な気持ち。
まあだから、なんだろうな、もうちょっと早く見ておきたかったなっていうのは確かにありますよ、そこで言うと。うん、
そうね。
っていうか、でもあれだよね、でもあんまりその、今思う、でも大和猛みたいな、そのキャラクターがウルトラマンになるのってあんまりなかった気がするんですよ。
ないっすよ。
昭和のウルトラマンでは結構変なキャラクターですよね、多分あれ。
うん、結構変なキャラクターだと思う。
まあ、特に教師編なんてあれだから、あんまりそれまでのウルトラマンやってた、なんだ、そのキャラクターってあんまりその自分の内側とか出さないじゃないですか。ていうか悩まないし。
うん。
なんかあんまりずっこけたりとかしないし、あと子供の嘘に騙されないし。
うん。
そこで言うともう、大和猛は、もう本当にその辺にいるあんちゃんみたいな感じになってるのが。
それは逆に長谷川初則さんから言うと、すごいやりやすかったみたいな感じ。
うん。
あるみたいな。で、大和猛の人物が成長していくにあたって、自分の成長のものと重なるみたいな感じがあって。
まあ、あと、長谷川初則、多分最初から上手いんだろうね、あの人は、演技が。
うんだと思う。
うん。本当になんかナチュラルにやってるのがわかるから、やっぱ演技上手い方なんだろうね、あの方は、本当に。
でしょうね。
うん。だってどう考えても、だってその、なんだろう、最初のそのなんだろう、黒部進さんの早田と、その長谷川初則さんのその、大和猛は同じシリーズの主人公だって言われてもあんまりピンとこないもんね。
だって、黒部さんほんと芝居下手だからしょうがない。
まあそれも、まあそれはまあそれとしてなんだけど、同じシリーズの主人公ですって言われてもだいぶ違うじゃないですか、やっぱり。
まあだいぶ違う。
まあ諸星さんでもいいですよ、森次浩二さんでも。
はい。
なんか、あんまりなんか同じシリーズの主人公です感がないじゃないですか。
まあ、森次さんとか骨太な感じがありますしね。
おお。その前任が、だからその、ね、だからその、山野武史の前が大鳥源っていうのもちょっとあんまり、あ、ここまで変わるかっていう感じの変わり方じゃないですか。
大鳥さんとか和製ブルース・リーみたいな感じでした。
おお。 そう思うとやっぱり長谷川初乗りっていう、やっぱりちゃんと最初から、なんだろう、売れる要素があった方なんでしょうね、この方は。最初からやっぱり演技的にも。
長谷川初乗りさんと、スカイライダーの村上弘明さんに結構共通点があると思ってるんですよ。
どういう共通点ですか？
まず、フレッシュさがあり、時代を先取りしたイケメン感があり。
ああ、それはそうだね。
で、長谷川初乗りさんの方が芝居上手いから何とも言えないけど、一応両方とも演技派であるという。
まあそうですね。村上弘明さんはもう後年、もう今はもう演技派の人ですから、当然。うん。
スカイライダー当時はちょっと大根入ってましたけど。さすがに。
どちらかというと、長谷川初乗りってもしかしたら、だからあれかな、藤岡弘タイプなのかな。
かもしれない。
長谷川初乗りって、やっぱりだからウルトラマン80の演技の多分やっぱり評価が高かったんだろうね。だって翌年だと映画撮ってるじゃないですか。
あ、翌年なんだ。
幻の湖。
幻の湖。
おお。で、まあ、ちょっとこれもカルト的な作品だから、あんまりその作品自体の評価はあれだとしても、それでも橋本忍から多分オファーがあったはずでしょ、確かあれ。
何？
だからやっぱり、若手ではやっぱり演技力がある人だってなってたんでしょ、多分。
なのかな。
で、ウルトラマンヘイティはだから本当に、もう覚えてないことが多いな、やっぱどうしても。
うん。バルタン星人の回とか覚えてないですか？
ああ、それ見てなかったかもしれない。見てないな、多分。
恐るべきシリーズですね。
もう見てないですね。
初恋芸人とかのネタにもなってるぐらいです
よ。あ、でもだからそれも、まあ、知ってるけど、でもねえ、まあでもそこまでがっつり引用されてるわけじゃなかったし。
バルタン星人の限りなくチャレンジ魂ですよ。
うん。
でウルトラマンエイティは石堂先生の脚本がみんな狂ってるんだよ。
ウルトラマン80？
うん。
だから、そこで言うと、だからそれまでの多分スタッフさんって、あんまり起用されてないんでしたっけ？
そうね。どうなの？スタッフィングはあんまり詳しくないんだけども。
でもそうでもないか。メイン監督が湯浅典明さんだから、そこ結構珍しいんですよね。だからそもそもが。
ほうほう。
だそもそもだってこの人は大映のガメラを撮ってた人ですから。
そうですね。湯浅監督、レギュラー監督ですけど。
うん。
後半になると東条監督があるね。
ああ。
参入するんですよね。
あ、でもそうだね。でも、うまくでも、あれですね。新しい人とベテランの人を、つぶらやプロのおなじみの人、結構入れてる感じですね、でも。半々ぐらい入れてる感じで。
特に造形とか新しい人ばっかりで。
造形は多分そうかもしれないけど、その特撮に関しては、その高野光一さんとか川北さんとかは、やっぱりそのつぶらや育ちじゃないですか。
そうですね。
うん。
川北光一さんとか、エースでも結構メインを張ってたような。
エースがそもそもだから特技監督デビューで。
デビューか。
で、そっからでも本当後半ぐらいはすごい、関わってたっていう感じだったと思うけど。
うん、佐川和夫さんとかも大巨匠だもん。
そうですね。で、なぜか最後だけ、道田和穂さんがメガホン取ってんだけど。
うん。プロデューサーなのにね。
あ、そう、これプロデューサーなんだっけ？
プロデューサーね。
そうだっけ？で、プロデューサーが最後メガホン取ったっていう。
うん。
あ、珍しいことやってますね。まあでもそうか、でも考えてみたら、でも、 三田和子監督、セブンのメイン監督だから、そっから10年ちょっとしか経ってないから、全然現場でできる人だもんね。
うん。あ、キリンもゾーンも氷になったという、いわくつきの作品ではありますが。
うん。あ、でも、三田監督、そういえば、ザ・ウルトラマンでも、なぜかアニメでも、なんか一回メガホン撮ってるもんね、なんか知んないけど。
あ、一回撮ってるんだ。
一回、その監督でクレジットされてるやつあったはずですよ。あと、三田監督、なぜか、あの、後編、あの、だいぶ後になってたけど、あの、ブースカブースカで一本だけ撮ってますよ。
ブースカブースカ。
うん。
怪獣ブースカじゃなくてですか？
いや、怪獣ブースカのメイン監督だったから、で、当時、まあ、ずっとあの人つぶらやだから、
はい、
一本だけ撮ってるはず。ブースカブースカ。
ザ・ウルトラマンで絵コンテと監督やってら、知らなかった。
すごいな。
大巨編で監督やってますね。
なるほど。え、じゃあ、PP さんはどの話がお気に入りでした？でも、その教師編と、その UGM 編含めてでも。
どれも好きなんで。
まあ、特に、まあ、どの怪獣が好きでもいいですけど。
好きとかそういうレベルをこう超越して、ちょっとこれはなんだよっていうところで、第42話、さすが観音様は強かった。
あ、なんだその話は。
これはカルト界ですか？
その話は、なんだそれ。どういう話なのそれ。
なんて言えばいいんだろうな。これもう、見るドラッグみたいな話で。
なんだ見るドラッグって。
だって、ウルトラマンが最後は観音様立て直して、えいっつって観音様、支えると観音様からビームが出て怪獣が倒されちゃうみたいな、そんな話な
んだ。え、なんだそれ。
もう本当にそんな話なんですよ。
え、戦ってる敵は何？
怪獣。
怪獣なんだ。
うん。
え、じゃあその観音様と宇宙、その怪獣の関係は？
観音様がぶっ倒れたことによって怪獣が復活して、
うん、
みたいな感じで、じゃあ観音様立て直せばいいんじゃねみたいな感じで、みんなで、エイティ、観音様立て直すんだみたいなの言ったら、エイつって、ウルトラマンが観音様立て直して、怪獣が爆破飛散するという。
なんじゃそれ？
カルト界ですよ。
あ、それはすごいね。この脚本は誰ですか？
石堂さんですよ。
あ、石堂さん、石堂、ああ、でもなんか分かる気がする、それは確かに。
だから今ちょっとね、説明しようと思って、DVD のブックレットを取り出してみたんですけれども、ライターの人もどう説明したらいいのかよく分かんないみたいで、何書いてるのかよく分かんないようなありさまですよ。
ああ。そっか、俺、ね、見てるものと見てないものがあるな、でも確かに。あ、だからあれだったな、確かその、なんとなく覚えてるのは、そのほら、急にだからそのなんだろう、学園編はもう一気に影も形もなくなるじゃないですか。
なくなりますね。
だからその、美しい転校生第12話の後が13話で、必殺フォーメーションヤマトっていう。
これね、
ゴリゴリの軍人エピソードじゃないですか。
でもフォーメーションヤマトが何なのかって何回見てもよくわかんないんですよ。
いや、わかんないし、だからその、ヤマトの名前を、そのね、つけたそのフォーメーションを、があるみたいな、なんていうか、それを作り上げたって話ですよ。
それは、ね、どういうフォーメーションなのか何回見てもよくわかんないんですよ。
あ、だからあれ、もう超老梅だけど、前に、その戦闘機が飛んでて、その後ろからまた撃つみたいなやつでしょ？
なんだと思うんですけど、それが何回見てもよくわからない。
まあ、わかんなくはないけど、なんかでもあれだよね、それまでだってずっとその学園ものやってたのに、急にそんな ゴリゴリの軍人エピソード出されてもと思ったんですよ。
まあ、ちょっと方向転換しすぎですよね。
うん、だその時に気になってるのは、視聴者として気になってるのは、学校どうしたんだよなんですよ、やっぱり。
そうなんですよね。
どうしてもそれが引っ張られちゃうっていう。
うん。自分も最初見た時そんな感じでしたよ。
で、その時がほら、パリから来た男じゃないですか。
伊藤チーフ。
そう、だからもう、これもゴリゴリの軍人エピソードじゃないですか。
そうっすね。伊藤チーフ最初着てきた時の服装とか軍服みたいな感じですからね。
そうそうそう。だなんかあんまなんかそこで言うともう完全に影をけその学園なんてありましたっけみたいな、ちょっとすっとぼけみたいな、あえてだからそうしたのかな。
統計というか舵を全力で切ろうとしてた感じ。
そう、なくそうと思ってるよね、明らかにこの感じだと。
なくそうと思ってるというよりも方向転換の勢いを強くしようとしてた。
うん、
その後悪魔先生の実験室とか謎の宇宙物体スノーアートとかちょっと落ち着いてきますからね。
あとあれだよ、あの広報部の人、
セラさんですか。
セラさんだっけ、あのデブ。
デブ。
うん。だって本編でもデブって言われてるじゃないですか、あの人。
今デブって言われてたのはセラさんのその昔お世話になった人にデブっちょセラっちょっていう。まあ、その人宇宙人に殺されてたって推しなんですけど。
え、そうだっけ？
そうそうそう。
え、そうなの？全然そこまで見てなかった。
そんなエピソードがありまして。
へぇ。なんかあんまりそれもだからいないキャラクターだったじゃないですか、そんなに。まず広報部っていうのがあんまり、なんだろう、それまでの防衛隊にはいなかった人じゃないですか。
ちなみに、セラ隊員なんですけども、なんでセラなのかさっぱりわかんなくて、本名が杉崎明彦なんですよ、
ね。おう。
謎ですよね、これ。
え、本名、え、だからその、本名っていうのは、役名で、
あ、役名、これ役名じゃない、演じてる人か。
わかんない。え、セラっていうのはこれは、セラケミノリとかのセラじゃないの？その。
あ、これ演じた人だ。びっくりした。
でしょ？うん、びっくりした。あだ名がセラってなんだよ、と思う。
俺もこれ何言ってんだろうと思ったら、演じてる人か。
そうそうですよ。あだ名セラってわけわかんないでしょ。
あ、じゃあスーパーとかもそうだ。俺、間違えて演じてる人を読み上げて
た。ああ、びっくりした。うん。
これ、ブックレット何書いてんのかなと思ったら、演じてる人か。
ああ、びっくりした、びっくりした。
セラ隊員。
だからなんかセラ隊員は、覚えてるけど、別にだから、その正義の、なんだ、その、ねえ、でも他のキャラクターは、だから、その、もちろんだから伊藤チーフとかそういうのは覚えてるけど。
のんちゃんとそっくりな人とか覚えてないですか？
え？いたっけ、そんなの。
のんちゃんとそっくりな天気予報いつもしてくる人、今日は晴れですとか、曇りのちなんとかですとか言って、教師編ののんちゃんが、ね、そのまま出てくるんですよ。
ああ、で、それは役名変え、それ役名変えて
って。これ変えて。
ああ、やっぱそういったこともあるわけね。じゃあ、ますますじゃあ、あれじゃないですか、坊や三郎はやっぱり、UG ヘムのトップにいないとおかしい人じゃないですか。
そういう人も良かったと思うんですけど、
ね。いや、だからよかった、それで良かったと思うんですよね。だから、実は、その、学校と UG ヘム繋がってて、ねえ、坊や三郎そう考えるっていうのは、
うん、それ良かったと思うんですけど。
うん。
時代が早すぎたみたい
な。やはりそういうことか。で、ちょっとそこ、ねえ、なんだろうな、確かに。うん。
まあ、次はね、いいですよ。
まあ、わかりますけど、うん。結構もう忘れてるもの多いな、やっぱり。
まあ、T 定期的に見ないと忘れますよ。なんか、エイティって結構、前話通してそうなんですけど、結構心に残りにくいところがあるじゃないですか。
そうなんですか。
そうじゃないですか。今日忘れません、エイティって、ちょっと見たぐらいで。
まあ確かにね。
セブンとかと違って。
あ、だからなんかその、一話一話のクオリティはすごく高いんだけど、そんなに個性があるかって言われると、
うん、
そうではないというか。
この当時もう本当にライダーが始まって終わってとか、アニメでガンダムが始まってとか、なんかちょっと個性って言うとどうだろうってところはありますよね。
うん。なるほどな。まあ、あとだから子供の頃、よく話、なんかその昔、だからそのリア隊の人に話を聞くと、やっぱり、あとはだからその、ウルトラマン80のキャラデザが嫌だったっていう人も。
まあ、自分も80のキャラデザはそんな好きじゃないです。
なんつうんですかね、だから僕らは怪獣図鑑世代だから、
うん。
まあ、こういうウルトラマンがいるんだろうなっていうところで納得してたけど、
はい、
でも確かに次のウルトラマン、はい、これですって言ってあれが出てきた時の、なんだこりゃっていうのは確かにあるかもしれないですね。
うん。一押しのウルトラマンにはしづらいですよね。
ねえ。いや、別にかっこ悪くはないんだけどね。
うん。
どこが嫌ですか？
なんか頭がね、ヘルメット調になってるのがちょっと気になるんですよね。
あ
ー。わかりますかね？
なんか、後ろ姿がちょっと、後ろ、後頭部の姿があんまりかっこよくないよね、確かに。
後頭部もそうなんですけど、まあ特に後頭部から見ると、
後頭部、俺、何が嫌だかっていうと、
はい。
あれですね、顔じゃなくて、胸の形が嫌ですね。
胸の形が嫌だ。
なんかちょっと丸いじゃないですか。
胸が丸い。
なんかちょっと丸みを帯びてるデザインなんで、あんまりかっこよく思えなかったんですよ、子供の頃。
うん、
顔はそんなに悪くはなかった気がする。
胸ですか。
あとバックルがダサいと思ってた。
バックルがダサい。
うん、
チャームポイントというか、キービジュアルみたいなところなのに。
あとだから、なんだろう、デザイン的には、口の形が、
うん、
いわゆるなんだろう、ほら、ウルトラマンだったら人間っぽい口の形をしてるじゃないですか。
そうですね。
これはだからどちらかというと、ガンダムタイプっていうわけじゃないけど。
そう、ガンダムっぽいですね。
それはね、個人的に好きだった。
なるほど。
だから個人的に嫌だったのは、体のラインとか、そっちの方がだったかな。顔はそんなに嫌じゃなかった気がする。
もうちょっとなんとかなんなかったのかって気はしなくもないんですけど。
あと、造形物はね、確かにね、良くないものが多かったような気もする。
まあそこはね、若手の人たちがやってて、若瀬さんとかそういった人が関わってるからな。
なんだろう、怪獣図鑑で見る AT はそんなに嫌じゃないんだけど、
うん、
なんかソフビンだった AT はあんまり好きじゃなかった気がする、確かに。でも。
ソフビンだった AT ちょっと嫌だよね。しかも最近のやつだと背面全く塗装されてないし。
うん。あとは鼻がやっぱりちょっと違和感あんのか。
鼻ちょっと小さすぎですか。
なんかやっぱ人間っぽいんだよね、やっぱり顔が。
エイジそんな人間っぽいかな。
まあでもどうだろう。 人間、人、あ、でも人間っぽくないですか、でも。どちらかっていうと。
マジで？
いやー、そうか。あと、ユリアンは俺全体的にもちょっとデザインはあんまりピンとこないですね、やっぱり。
観音様がモチーフらしいですけどね。
やっぱりその髪の毛のそのなんか衣装のデザインがあんまり好きじゃないな、この。そのなんだろう、モヒカンタイプのやつがやっぱり。
モヒカンはね、ちょっとね。
まあ、観音様って言われればその通りなんだろうけど。
うん。
あんまりやっぱ子供の頃ピンとこなかったですね。
自分もピンとこなかったかな。セクシーさとかそういったものが全く感じられないような気がする。ユリアン。
え？ユリアン？
ユリアンの登場させ方も不思議だよね。最終回直前で。
そう、ゲスト的に出ちゃうからね。
ゲスト的に出ちゃうっていうね。
あれは何なんだろう。
盛り上げる予定だったのかな。
え？
エイティもクールを延長してもっと盛り上げる予定だったんだろうか。
いや、どうなんだろうね。でも、さっそく変身させたいよ。変身させちゃうよとは思ったけど。
なんでユリアンが最終回直前だけでああいう登場なのか、本当に謎だ。
だ、あれじゃないですか、だから直前まで引っ張ろうと思ったんじゃないですかね、ハガイダーみたいに。
ハガイダーはちゃんと数話登場してるじゃないですか。
まあそうだけど、でも結構引っ張ったじゃないですか、あれ。
まあハガイダー引っ張りましたね。
だから、ユリアンも引っ張ろうと思ったんじゃないですか。
ユリアンも登場引っ張って、そういう予定だったってことですよね。
だからなんかね、まあ、あとウルトラ兄弟は出てこないですね、これもね。
ウルトラ兄弟は出てこないですね。妄想セブンとかそういったあたりには。
妄想セブンはカウントしちゃいけないでしょ、あれはもう。
あれ、ウルトラ兄弟ではないと思いますけど。
あれ、ウルトラ兄弟だって言ったらね、恐ろしいですよ。
ウルトラの父が励ましてくれる話とかもあったりしましたけど。
ああ、それはね、ウルトラの父は出たけど、あ、そうだ、思い出したわ。あれですよ、ウルトラマンの PS2 のゲームで、ウルトラマンファイティングエボリューション3ってあったじゃないですか。
はいはい。
まあ、いわゆるそのウルトラマンゲーでは、まあ、神ゲーと言われてるやつですけど、
はい。
あれは妄想ウルトラ7操作できんですよね。
お
う。で、ウルトラマン80はあれ隠しキャラなんだけど、出すのに本当に時間がかかるんですよ。
そんなに？
いや、なんか AD が一番難易度の高い隠しキャラなんですよ、確か。
AD ってなんか、フィギュアでも通販限定になったりとか、なんか、待遇が変わるよな。
そうそうそう。だからなんか隠しキャラにされちゃうんですよ。でもその前に、ウルトラマン AD、だからその妄想ウルトラ7も出てくるし、
うん。
レッドキングも出てくるし、なのに、エイティだけ出てこないんですよ、なかなか。
妄想ウルトラ7が先に操作できる。
いや、妄想ウルトラ7の方が先に操作できた気がする、確か。
なのに、エイティは最後の最後まで操作できないんだ。
そう、できない。
不思議だ。
あ、でも、ウルトラマン80はでも、ファイティングエボリューションの中では相当強いキャラなんで。
うん。
ほら、劇中でもあった、そのなんだろう、空中で、フォーとか言いながらくるくる回るやつ、あるじゃないですか。あれがね、ふんだんに使われてるんで、対空戦がすごく強いんですよ。
なるほど。
うん、あれをね、やる、ボタン一つでできるんで、フォーとか言いながらくるくる回るのが。
ボールになるやつですか、もしかして
。あ、そうそうそう、ええ。
ボールになるやつは、それ主力武器なんだ。
そう、主力武器なんですよ、AT の。 だからあれをずっと使ってるら大体勝てるんですけど、フォーとか言いながら、それでクルクルクルクルって回って、うわーって言って、それで、
ボールになって
タクシウム光線で終わりっていう。あとあれだ、ファイティングエボリューション3は、なんだっけ、その、レッドキングの話がそのまま、なんだろう、再現されてて、壺に戻さなきゃいけないんですよ、はい、レッドキングを。
幻っていうか、なんか、変なおっちゃんが、壺からレッドキング。
あ、そう、横山明夫を演じる変なおっちゃん。
そのままになってるんだ。
そう、だから、あれを壺に入れなきゃいけないみたいな、ミッションがあるんですよ。
それはめんどくさいな。
めんどくせえ、あれ。うん。すげえめんどくさいんだ、あれ。うん。で、壺を割っちゃいけないから、あれは苦労したな。壺が割れたゲームオーバーとか。
壺割れたゲームオーバー。
うん。あれはひどかったな。
あのおっちゃん、なんだっけ？あのおっちゃん、誰がやってんだっけ？あの謎のおっちゃん、レッドキングを呼び出す。
横山明夫でしょ、あれ。
横山明夫。横山明夫。すごいプロフィール写真だ。目が笑ってるぜ。
うん。
あ、もう亡くなってるんだ。
もう亡くなってますよ、と、それはもう。
なんか地味に長生きして。
いや、そんなことはないですよ。
なんことはないか。
あとだ、だからなんだ、あとは、あ、だからあと、後年になって、
はい、
なんだろう、ほら、メビウスとかでも特別編みたいなの作られたじゃないですか。
作られましたね。
あれはどうでした？
いや、めっちゃ感動しましたよ。
あ、そう？あ、だから俺もだから、あれはね、結構ドラマ自体がよくできてたような気はするんですよ、確かに。はい、今までじゃあそれ、どうなったんだよっていう。
うん。
教師編どうしちゃったんだよみたいなところの、一応、結末はあれ描いたみたいな。
そうですね。
感じになってるけど、ね。確かにあれは作れたらよかったねって思うんですよ。
うん。
で、あれが確かあれですよね。メビウスって何年だっけ ?2006 年だっけ
ですかね。
で、まだあれの時点で16年しか経ってないはずなんですよ。
そんなもんか。
ですよね、多分。
うん。
だってもうそろそろメビウスだって20年になっちゃうし。
なるね。
うん。
メビウスから20年。年を取る。うん、
ねえ。まさかだってね、主演の人がね、引退したとは思わなかったし。ね、隊長の人も亡くなっちゃうと思わなかったからね。
亡くなっちゃうというか、死んでしまうというか、なんていうか。
うん。でも結構、でも当時は、だからそれこそでも、思い出の先生、うん、まあでも確かにドラマ的にも良かったし、ちゃんとその16年前の、未回収要素をちゃんと回収したっていう点で、評価も高かったし、あと、長谷川初音がやっぱ出てたのはやっぱでかかった気がする。
でかい。
あれはやっぱり。
でかいね。
いやだから結構俺は長谷川初音は出ないもんだと思ってたんですよ。
うん。
いややっぱ普通に、なんだろう、ギャラが高い俳優さんというか。
うん。
まあ、今はだからそのギャラクシーファイトでも声あったりしてるから、そんなに なんだろう、その離れてないんだけど、当時はだって、あんまりウルトラマンのこと言ってなかった気するじゃん、あの人は。
いや、もうあれは完全に特別出演でしたよね。いや、本当に。
で、全編にまた出るわけじゃない。本当に最後の最後に出てきたからね。
そう。大取りを取るって感じで。
あれはね、うまい出方だなというか。でもやっぱりね、やっぱ俺は長谷川初則はやっぱりウルトラマンの前にその、101回目のポーズで知っちゃってるから、ね、わ、長谷川初則だって思っちゃったけど、
自分なんかはね、ちゃんと長谷川初則を見たのは、あれが初めての気がするんです
よ。マジかよ。
マジですね。
なんか、だから俺は長谷川初則イコールちょっと悪役のイメージがあるんで、なんかすごくなんかその後、ワッと出てきて、その、メビウスで出てきて、うわ、なんか悪そうな感じが一瞬漂ったのが、
そんな長谷川初則悪役ばっかりやってんの
か。いや、悪役多いっすよ、長谷川初則。いい役の方が少ないんじゃないですか。
あ、そうなんだ。
だって一応その101回目のプロポーズの方も、まあ、悪役ってわけじゃないけど、その、武田鉄矢のライバルだし。
じゃあ結構、敵役とかそういうのが多いってことなの？
まあライバルキャラが多いんですよ、とにかく、その人は。で、あとやっぱりそのゲストで一番重い人っていうか。でも最近あんま見ないな、でも、長谷川初のに、そういえば。
見ないね。見てると、でも最近の話題があんまりないな。
でも最近はでも本当にだから、あれですよ。だからその、ちゃんとその80、なんかその、ウルトラマンギャラクシティファイトとか出るときはちゃんと声吹き替えてくれてるもんね、今。
そうっすよね。
結構俺それは、なんだろう、意外というかなんというか。
でも自分は感動しましたけどね。じゃねえか、みたいな。しかも AT 結構重要キャラで出てましたよね。
そうか。あとなんか言いたいことありますか？
言いたいことですか？AT はね、何回か周年行事みたいにちょっと思い出した頃に見てほしい作品ですね。
なんじゃそりゃ。
なんか、さっきのさすがさんの観音様は強かったみたいに、一回見ると頭からやっぱ抜けてっちゃう作品が多いんですよ。
で、どのタイミングで見ればいいんですか？あれ、武藤大輔の誕生日とか。
とか、そういう時ありますね。
いや、
見たいなと思って。
わかんない。俺、武藤大輔、さっきからネタにしてるけど、なんか、名前だけで本当に顔があんま思い出せないんだよな。
ちょっと、チリチリアダムの人ですよ。
ああ、ありがとう。あんま無双感ないよね。
無双感ないよね。
名前はすげえ強そうなんだけど、あんま強そうじゃねえな。
特にね、エイティって本当に頭から抜けてっちゃうんですよ。ヘンテコリな魚を釣ったぞとか。
ああ、はいはいはい。
頑張れクワガタ越冬隊とか。山から相撲小僧がやってきたとか。魔のグローブ落とし物にご用心とか。死神山のスピードランナーとか。なんだそれはみたいな話が多すぎる。
なるほどな。まあちょっとじゃあ、まあちょっと、まあなる、まあ、今だったら、あれか、スブラヤ、イマジネーションだっけ、そのサブスクのやつ。
そうですかね。
あれで見れる、あれで見れると思うから、まあ。
いや、ぜひね、AT を見て、ね、特撮を楽しんでほしいですよね。
そう、そうですね。
東方ビルドって、ガメラ3の時とかも使われたらしいですけど、高低差みたいなのを活かしての特撮がすごい難しいみたいで。
おぉ。
AT みたいにああいった煽りとかを活かして、撮るのってすごい大変らしいですよ。
うん。
ガメラ3の時に樋口、ガメラ3でいいのかな？ガメラの時に樋口監督が、どうしようっていうふうに安野監督に相談したときに、安野監督が樋口監督にウルトラマン AT の LD を全巻化したっていう。
へぇ。
そして戻ってきたときには歯抜けになっていたという。
歯抜けになってどういうこと？
いくつか紛失されてたぜ。
ああ、そういうことか。
はい。
仮パクされたってことね。
仮パクというか、ちゃんと返したんで仮パクではないのかもしれないけども。封印されてしまったという。
なんじゃそれ。ねえ。まあでも確かにね、そういう面では今こそ評価されるべきなのかもしれないですけど。
特撮面は特にそうですね。
うん。
脚本面とかでは教師編がちゃんとやれなかったことっていうのは糾弾されるというか、なんでこうなかったんだ、こうなっちゃったんだっていうふうに。言われてもしょうがないところはあるかもしれないけど、それもひっくるめて再評価されるべき作品ではあると思うんですよね。
うん。なるほどね。まあじゃあちょっと、まあ、機会があれば私も見てみますよ。じゃあ、ちょっと最後まで。
いや、本当に、見るトラックみたいな作品になったりもあるんで。
まあじゃあそんな感じで、じゃあウルトラマン80の話に。
はい、
そう大丈夫ですか、じゃあ。
そうですね。
ええー。
名残惜しいですけど。
名残惜しいんですか、名残惜しいんですか。
もっとエイティを語りたいですよ。
じゃあ次、だからエイティまで終わったんで、次は何だろう。
ティガーとか行っちゃうんですかね。
え、グレートパワーとは。
あ、グレート、一回やったんですよね。
あ、そう、グレートやったか。
でもグレートもう一回やりましょうか。
まあ、俺見てないけど、グレートほとんど。
見ましょう。
え、なんかその前に なかったか。アンドロメロスはやんないよね。
アンドロメロスほんと見てねえな。
俺も見てないっす。アンドロメロスわかんないっす。
アンドロメロス、メロス。
アンドロメロスはでも、なんだろう、ウルトラシリーズではないからな。
どうなんだろうな。メロスの中は実はゾフィーみたいな話があったりする。
あれどうなんでしょうね。
あ、どうなんだろうね。
まあ、あとウルトラマンキッズか。
ウルトラマンキッズやりてえな。
いや、俺もあんま覚えてないですよ、ウルトラマンキッズ。一応だからあれですよ、そのウルトラ、第3期ウルトラシリーズと定義されているものは、ザ・ウルトラマンとウルトラマン80と、そっからウルトラマンキッズになるんだって。
え？第3期なの？ウルトラマンキッズって。
で、そっから、まあ、海外制作のもので、ウルトラマン USA とウルトラマングレート、ウルトラマンパワーと、までらしいですね。
ウルトラマンキッズって、第3期なの？ウルトラ
マン。らしいよ、でも。
え？
まあ、アニメだけど、でも、ザ・ウルトラマンを入れるんだったら、まあ、入れない理由がないっていう。
第3期なんだ、ウルトラマンキッズって。
じゃあ、ウルトラマンキッズはウルトラマンキッズだな。わかんないけど。わかんない。ウルトラマンキッズこそ、俺も、本当に子供の頃以来見てないっすよ。
俺も見てないっすけど。このつぶらやのサブスクで見れるのかな？
え、どうだろう。
見れるんだったら、つぶらやサブスク入ってもいいぐらい。
ウルトラマンキッズ見れんのかな。
でウルトラマンキッズ確かひどくてね、最終回になってもお父さんと会えない。お父さんとお母さんと。
え、ウルトラマンキッズはどこが作ったアニメなんだっけ、でもそもそも。
いや、ウィキペディアにそれが書いてない。
何？誰が作ったかわからない。
誰が作ったかわからない。ウィキペディアはスカスカですよ。
あ、でも制作はつぶらやプロになってんじゃん。
いや、制作そうなのかわからないけど、ちゃんとアニメスタジオがどっかあるはずだ、ね。
どこが作ったんだ。あ、ダックスインターナショナルか。
どこにそんな書いてあるんで。
あれですよ。あの、制作協力のところに。で、あの、漫画始めて物語の制作会社ですね。あ、そこは確かに納得できる。え、つぶれやみイマジネーションでウルトラマンキッズ見れないのかな。
見れたら入ってもいいぐらいになる。
あ、見れる。
見れる。
これ見れるじゃん。プレミアムだけど。
プレミアム。
プレミアムってことはあれかな。あれか。月額何千円か払わないといけないやつか、これ。
そんなに。ウルトラマンキッズのために何千円ってのはきついな。
多分だから、あの、じゃあ正規のものじゃないんだね、やっぱり。そこで言うと外伝みたいな感じになっちゃうのか。
外伝だろうね。
だ、こっからだからもう AT の後はだから本当に、まあ、テレビステージって言ったらもうティガまで行っちゃうけど。
ティガとか見てました？
え？
ティガとか見てました？
見てないっす。
見てない？
見てないっす。
見てないのか。
ティガ見てないっすね。ちょうどウルトラマン卒業してますね。
ウルトラマン卒業。
うん。
自分はもう一回ウルトラに戻ってきた感じなんですけどね。
いやー、別に、うん。
ティガ見てねえんだ。
ティガ見てねえです。
ティガ大なガイア見てないって。
ガイアは、あの、スーパーヒーロー作戦で、ストーリーは全部頭に入ってます。
ああ。そうか、ティガ大な見てないんだ。
見てないです。
これから見る予定とかもないですもんね。
ないね。
じゃあこれは飛び立て放送局だから扱えねえな。
いや、印象だけでいいなら。
印象だけでいいなら。
うん。
印象トークをしてもな。
あ、じゃあその前に、じゃあ平成セブンやります？太陽エネルギー作戦。あれは見てるよ。
太陽エネルギー作戦だけ見てるんですか？
いや、その後の、あの、見てますよ、その後も。いくつか。
平成ウルトラセブンもつぶれは今あのウルトラサブスクで見れるのかな。
見れるんじゃないですか、それはやっぱりシリーズだから。
おう、
あとウルトラだと、だからそうなっちゃうとリアタイで見てもそんなないからね。
うん。あ、プレミアムプランに加入すれば他のつぶらや作品なんだ。
まあそれでもね、月何千円かかっちゃうからね。
うん。うアイゼンボーグにマイティシャックも見れるなんてすげえぜ。
まあそれがね、見れるんだったら月何千円は惜しくないですかね。
どれぐらいなんだろうな。 プレミアムプラン、年額19,800円。
ああ。だからやっぱり月に直したら、2000円近くですね。
ひ
ー。月1800円。映画1本分だと思えば。
そんなサブスク見てる時間ねえんだよな。アマゾンプライムですら持て余してる。
まあそんな感じですかね、とりあえず。まあ次何やるかはもう決めてませんので、別に。
まあとりあえず、ティガーとか、ダイナとか、ガイアとか期待しないでくださいってことに。
じゃあそんな感じで、じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。